皆さんこんにちは。住吉真知子の世界一役に立つ雑談です。今日は第1回ということなので、この番組がどういうものなのかを軽くお話ししておきます。私がこの番組のベースにしていくのは、私がやっているアーユルヴェーダというインドの伝統医学の理論が中心になっていくと思っています。なぜかというと、この理論を知ったことによって、私はすごく人に優しくなれたり、自分のことの考え方がすごく変わって、人生がとても生きやすくなったから、もっとみんな知ったらいいのになぁと常々思っているからなんですね。なので、アーユルヴェーダっていうものを、まあ小難しく理論を話すのではなく、雑談としてこんなのが使えるんじゃない、こんな考え方ってありじゃないっていう話をこの番組ではしていきたいと思っています。よろしくお願いします。さて、そんなわけで第1回目のテーマ、じゃじゃん。冷え性で乾燥肌の人は忘れっぽいというテーマです。はい。これはですね、アーユルヴェーダという理論の中でですね、冷え性であることとか、肌が乾燥しやすいこととか、忘れっぽいっていうことがですね、すべて同じ原因によることだって考えるからなんですね。その原因が体の中に流れているエネルギーの一つで、風のエネルギーというものです。風のエネルギー、サンスクリット語でバータと言われるので、まあそう言ってもいいんですけど、全然このサンスクリット語って私も最初に勉強した時頭に入らなかったので、人に話す時は風のエネルギーっていうようにしています。風のエネルギーってどういうものかっていうと、体の中に本当に風がピューピュー吹いてるような感じをイメージしてほしいです。体の中に風がピューピュー吹いてるので冷えます。そして乾きます。ね、これで体が冷え性だったり乾燥肌だったりっていう原因は分かりますよね。で、だけどアーユルヴェーダが面白いのは、その肉体的なこと、本当の体質的なことだけではなくて、精神面や心への影響もそのエネルギーによって引き起こされる。って考えるところなんです。つまり、この忘れっぽいっていうところは、心が風に吹かれてふわふわしてるので、もう次から次へと気持ちが変わる、切り替えが早い、そういうことなんですね。はい。なので、この風のエネルギーが体の中にもともと多かったり、あるいはそれが増えてる状態だったりする人は、この冷えだったり乾燥だったり、心の面では切り替えが早い、フットワークが軽い、忘れっぽい、気持ちがコロコロ変わりやすいというようなことが起きやすい、そんな特徴があります。で、これがですね、じゃあどう考えるとかっていうと、例えばこの風のエネルギーがいい感じにバランスされていってる時は、たとえ量が多くてもそれはあんまり悪い形で出てこないですね。例えばそのポジティブな意味でフットワークが軽いとか、頭の切り替えが早いとか、 新しいものに躊躇なく挑戦したり、興味があるものにすぐ行動ができたりというところはすごくいい感じですよね。はい。でもこの風がピューピュー吹きすぎてて揺れすぎていると、揺らぎが激しいとですね、今度は心が不安になりやすいとか、思考が次々ぐるぐるしてしまって寝つきが悪いとか睡眠が浅いとか、ネガティブな方面にその影響が出てきてしまいます。これが風のエネルギーが悪化しているとか増をしているという状態なんですね。そう、だから実はこの風のエネルギーが多いこととかっていうのが、いいことでも悪いことでもなくて、悪化しすぎる、多くなりすぎれば悪いけれど、バランスしていればポジティブなものにつながっていく、そういうものなんです。うん。なので、例えば自分の心が不安で落ち着かないとか、わけもなく涙が出てくるようなこうセンシティブな感じになる時っていうのは、風のエネルギーが増えているっていう状態なわけですね。で、私はこれをどういうふうに捉えるといいかなって思うのは、このそういうふうに落ち込みがちな状態になった時に、私が悪いとか私がこうだからとかいうふうに考えるよりも、これは私が悪いんじゃない、風のエネルギーが乱れてるだけなんだって思っちゃった方がなんかいいかなって思うんですよ。で、実際それってアーユルヴェーダでは本当そうで、ただ単純に風のエネルギーが乱れてるだけだと思えば、風のエネルギーをバランスさせる、鎮静させる食べ物とか行動とか、そういうものを心がけていけば、それは抑えられるようになるわけです。つまり、そこも感情だったり精神論だったりで解き明かそうとすると、もうぐるぐる回ってしまうことも、いや風のエネルギーなんとかしたらいいっしょって思ってしまえば、もう解決策がすごくシンプルで簡単になるなって思うわけですね。そして同じように自分の場合でなく、他人で自分とは違う人がそういう状態になっているのを見たとき、この時も同じように考えることができるわけですね。なんか悲しくて泣いてて、もう辛いってなってる人は、ああ風のエネルギーが乱れてるんだなって思う。そうしたら風のエネルギーを整えるものをその人にさりげなく進めてあげることができる。じゃあ風のエネルギーを整えるものって何かって言ったら、反対のものを与えてあげることなんですよ。例えば風が吹いてて冷えてる、乾燥しやすいっていうのがあるので、あったかくすることだったり、オイルで潤いを与えることだったり、それがすごく風を鎮静させる。風は常に動いていて、ふわふわふわふわしていて軽いので、しっかりとオイルを塗ってあげたりすると重みが出て落ち着きが取り戻せたり、あとは食べるものもあったかくて適度に油分があるしっとりしたものを食べたりっていうことが、この風のエネルギーを乱れた時の落ち着かせる一番わかりやすい方法なんですよね。はい。なのでこれをちょっと知ってると、自分がそうなった時も他人がそうなった時も、ちょっとしたことでこう少し 上向きになる、状況が良くなるっていうことをできるかなと思うわけです。なのでこう冷え性で乾燥肌の人は忘れっぽい、それが風のエネルギーをこうの代表的なイメージと思ってください。だから常に悪い状態がといい状態は紙一重で、どっちにバランスしているかというような見方、自分が今 どういう状況にあるのかっていう見方の一つに、この風のエネルギーは大きく影響しています。日本人の中では風のエネルギー乱れている方がすごく多いので、心当たりがある人は多いと思います。そして実はこれからの季節はどんどんこの空気中の風のエネルギーが増えていくので、どんな人でもこれが乱れやすくなります。皆さんあったかくして、ちょっとオイルが塗ったり、オイルのあるオイリーな食べ物を多少取ってしっとりさせて、今日もゆっくり寝てしっかり心を落ち着けてください。はい、というわけで第1回目はちょっと風のエネルギーにフォーカスしたお話になりました。まあこんな感じで雑談していくので、よかったら次回もまた聞いてください。ではおやすみなさい。